ひばりクラブの皆さん、おはようございます。武田邦彦です。ですね、今日は、参政党の洗脳事件の、続編の2番目なんですけども、今日は私のことではなくて、参政党の中で比較的中心的に活動してた、最初にお話しした事例ですね。色の違うポスターを使うんだったらダメだってやつ。私これね、ポスターがなんか青かなんか、参政党は大々ですから、青とかそういう他党と似たような色を使ったのかなと思って、実際そのポスター見ました。完全に参政党とほとんど同じです。私、美術大学のデザインの先生を20年やってましたからね、専門なんですけど、あのポスターで参政党に被害を与えることは全くありません。印象はほとんど同じです。ひどい話だなと思いました。今日はところで、あの場合は市議会議員選挙に出られる人で、非常に個人的には打撃を、大きな打撃を受けた人なんですが、今日も同じですね。今日の方は参政党の割合初期の頃から党に入られて、一生懸命やられました。で、これは参政党の活動してる人が多い中でもですね、私なんかでも知ってるような人でですね、評判もよく知ってました。もう本当に粉骨砕身。参政党のためにっていうか、国民のためにね、やってくれた人ですね。そういう人ですので、今度衆議院議員の重要選挙区に立候補することになりまして、もちろん支部の中の賛成はあり、簡単な選挙もあり、それから本部の面接もありですね。このくらいの人になると、本部の面接でも、どうもよろしくお願いしますってのは、普通はそんな感じの人ですね。もう普段からよく皆さんも知ってますんで。それが今年の5月に正式に全部そういう手続きが終わって公認候補者に決定します。ですから5、6、7、8と4ヶ月かな。4ヶ月ぐらい一生懸命準備をされてたんですよね。重要選挙区で、皆さんも注目してですね。それで本人も頑張ろうと思って公認取っていろいろ準備もして。そしたら突然ですね、8月になって、呼び出されたっていうか、話をしたいとこう言われてですね、喫茶店で、その話をしたんですよ。そしたらね、党の人が来てね、党の人っていうのはほとんどの場合はですよ、違う人もいるんですが、ほとんどの場合は、党の仕事を何もしてない人ですよ。僕なんかだから全然知りません。その党の事務方とか、事務方に相当するような、この、なんちゅうかな、いろんなことをする人っていうのは、僕も顔も名前も知らない人多いんですよ。だって、参議院議員選挙の時全然出てこないし、地方選挙も全然出てきませんからね。わかんないんですよ。その人が出てきて、何の説明もなくね、参政党の中でも役職を持ってましたからね、その人はちゃんとした人でしたから。役職の解任と公認取り消しと。そりゃあね、本人びっくりしますよ。そしたらね、理由はね、こういう時って必ず参政党の場合理由はあんまり説明しないんです。僕も質問状何個か出してるんですよ。紙なんかでも含めて、もちろん声も、電話もそうですけどね。全然返事返ってこないです。この時はどう言われたかったらですね、参政党乗っ取りのクーデターを企てた一味って言われた。参政党乗っ取りなんてことは全然ないんだけど、もういつもこれが出てくるんですよ。この前、百田さんも怒ってましたよね。なんか日本保守党と連携して僕がなんか乗っ取りを計画してる。いやいや、大体百田さんとちょっとした機会の調子もあってね、連絡がつかなかったんですよ、実は。だから、これも滑稽な話で、百田さんが、武田先生とコンタクトができなかったのに、その間になんで乗っ取りとかやるのって、いつも乗っ取りが出てくるんですよ。乗っ取りの一味って。それで、あとね、参政党を一生懸命、党員とかそういう人を教育しようとしたり、党勢拡大キャラマンをね、これはね、悪いやつがあるんですよ。で、それはちょっと今、他の人に関係ないからね。言いません。後でだんだん細かく出てくるでしょう。あともう一つね。いろんな理由があるんですよ、細かいね。これをやったじゃないか、お前これをやったじゃないか、つって。いいことやってるんですよ。参政党の統制を大きくするためにいいことやってるんだけど、それは逆なんです。それでね、第5番目。党員のことを聞きすぎた。ね。あなたの役割は、党員の声を聞くんじゃなくて、党員の声を抑えることなんだ。方向が違う。こう言われてる。だから、クーデターをやった。党員の声を抑えることをやった。だから、党も辞めて、 で、それでこの人はね、もうそんな理由も納得できないと。ね。ちゃんとした人ですから、この人。もう一回ちゃんとこっちの申し分を聞いてくれと。って言ったらもう、そんな全然解任とかそんなのは上から決まったことだから、変えられませんと。そこでもう一つ、みんなと一緒に質問状を提出してるんですね、これは。理由を聞いて、公認取り消しの理由。どうしてあれかと。そうすると、反乱分子とこう来たんですね。それで、勝手に公認取り消しが公表されます。解任と公認取り消しが、発表されます。党内でね。で、理由を聞いた人がいてね、それに対しては知らないと。いう。これも、参政党得意の、参政党や参政党事務局、今の参政党事務局、得意の方法なんですよ。そうしてですね、本人はもうどうにもなんないっていうんで、離党したわけです。そうするとですね、これは解任じゃないとかね、除名じゃないとか言うんですよ。本人の意思だって言うんですよ。いやいや、それね、その意思に追い込むわけでしょ。だって、全部活動基盤失われて、公認取り消されて、それで、ほっぽり出されて、それで、しばらくだったら、党離れるしかないじゃないですか。党費払ってね。そんなことできないじゃないですか。だから結局、まあ、党員辞めるんですよ。したら、お前が辞めたってなるんです。他の県もそうですね。ええ。まあね、本当にこの人がね、言っておられるように、私もね、こんなことあったんですよ。あるところで、まあ、いろいろ支部の人たちと話をしてくれってことがあって、それで、まあね、ちょうど、こう、通りかかりの機会もあったもんですから、支部の方々と話をしようとしたらね、実はね、本部の事務方の関係者の一人がね、秘密に録音しろって言われたらしいんですよ。で、僕はそういうの嫌だからね、話する前に、皆さんに対して言ったんですよ。ここで秘密にね、この会議僕の言うことを盗聴しろと言われた人いますかと。盗聴しようとしてますかって聞いたんです。したらその人も魂結構あったんだと思うんですけどね。盗聴しろと言われましたが、盗聴はしておりませんと言いました。こういうことなんですよ。だからこのね、この人ももうね、本当にかわいそう。本当はね、実名も出して、もっと何月何日、場所がどこ、全部言えるんですよ。言えるんだけど、個人っていうのは結構大変なんですよ。もうね、参政党事務局はね、何か言って変なことあったら訴訟しようぐらい考えてますから。訴訟費用は党費で出す。弁護士が二人もいますからね。それがやると。これにね、個人で対抗すると大変です。僕はね、弁護士の友達もいっぱいいますし、今現実にこういったやつも全部チェックしてもらってるんでね。まあそういう点では、大丈夫ですけど、大丈夫かどうかわかりませんが、それは普通の人に比べれば圧倒的に僕は強いですよ。だけど、僕が本当のことを発信すると、もちろん当人の了解を得てるんですよ。だけど当人も、いわばドキドキして、だけど悔しいと。だって、もう人生そのものを失っちゃってるような人もいるんですよ、実は。それはそうなんですよね。仕事を辞めたって人もいるし、それから、それじゃなくてもね、家族とか、周りの人とか、地域の人に、賛成とお願いしますってもうずーっと言ってきたと。1年、2年と言ってきたと。その人が、賛成と離党せざるを得ない、公認も取り消しになったら、みんなから何て言われますか？あの人、何やってんのって言われるでしょ？そしたらその後の生活もものすごく打撃が受けるんですよ。僕よく知ってるんですよ、それ。何人も。それで、みんなこの形なんですよ。乗っ取り、クーデター、ね。一味。それから理由を聞くと知らない。こうなるんですよ。僕にでも返事来ないんですから。僕もね、ある時に、関西の方の県のね、一人で、除名な、これ除名だと思いますけどね、ちょっとわかんないですけど、除名と除名じゃないっていうのは、ね、党しかわかんないんですよ。事務局しか。だって、離党するか除名するかってほとんど同じことですからね。もういじめられて離党するっていうのと、除名されるっていうのはほとんど同じですから。だからこれはね、事務局しか知らないんですよ。書類持ってないから、僕ら。ね。で、まあ、ひどい人がいたから、そこのとこに僕行ってね、ヒアリングして、その時ヒアリングした時に、参政党の事務方も来てもらってたんですよ。来てもらってたんです。で、もちろん、僕はいつも公平盛大にやりますから。そして、その話し合いで疑問があったので、さらに本部に書類で出しました。書類で。 こういうことがわからないので教えてくださいと。返事来ません。ね。こういうの絶対返事来ません。これ、2回やりましたけど、2回とも返事来ません。もう、党員武田そんなの虫けらじゃねえかと。返事なんか、する必要ないよって、こういう感じですね。まあ、今度の場合も、これ、この人はね、我々ちゃんとしてる人なんでね、質問状もね、自分一人で質問したんじゃなくて、みんなで話し合って質問してるんですよ。それにも答えがないんです。反乱分子って言われるだけですね。これ、どうしたもんかっていうことですよ。これね、普通に考えたら私の党員問題も昨日やりましたけどね。私の党員問題も、それから参議院議員から衆議院議員などの問題も、この今日取り上げました、参政党の我々と活躍してたいい人。この問題もですね、僕はむしろ、私全然反乱分子じゃないですからね。で、この人ももう完全に反乱分子じゃないんですよ。もう本当ね、一生懸命やってたんですから。ね。反乱分子は僕はもしいるとしたらですよ。いるかどうかわかんないですけど。いるとしたら、その事務方の中にいるんですよ。逆なんですよ。事務方の中にいて、参政党を一生懸命やろうという人に反乱分子っていうあれを押したり、僕の党員登録を阻害。あれ、わざと登録を阻害しなきゃ登録できませんからね。党員でも金額もね、月々の金額も0から4000円ぐらいまであるんですかね、今。だから、いろんな党員があるんでね。それからまあ、僕なんかの場合、例えばよく、なんか教育のね、プログラムに行って、謝礼をもらったりもらわなかったりしますから、それを参政党が勝手に決めますからね。組織が違ってたらくれるし、組織が同じだったら全然くれない場合もあるし、僕が払う場合もありますしね。だからまあ、そういうのは事務方しかわかんないんですよ。それでごまかして僕が党員じゃないようにやるって言ったらね、これ事務方しかできないんですよ。実際自分が党員かどうかも事務方が言ってくれなきゃわからないしね。呼び方なんかわからないし。だから事務方はこの子みたいに知らないと。理由は知らないということになるとね。と、事務方は言うとね、手が出ないんですよ。こっち書類持ってないから。事務書類持ってないからね。今から考えるとね、神谷さんに僕ある時にね、まあ神谷さんが中心的にもし参政党やろうって言うんだったら代表かなんかになった方がいいじゃないですかって言ったことあるんですよね。そしたら神谷さんがこう言いました。いや、僕は事務が好きだから事務局長がいいんですってこう言いましたね。その理由は今では分かってます僕は。分かってますね。まあ、というかとにかくね、今日は参政党で非常に活動してくれて、いい活動してくれたんですよ、この人。それがですね、まあ、突然、解任、および、参政党の中で役職ついてましたからね。解任、それから公認取り消しと。まあ、いうことで、本当に人生が大きく損されました。しかし、なかなかこういうことをやってくる団体ですね。に対して個人で正義を貫くってことの難しさ。これは極めてありますから。僕ね、今ね、非常にね、心配してるのがね、今、党員として残ってる方、非常に間違ったデータを、事実を言われてるわけですよ。この人に関しても、今日言った人に関してもね、あの人は反乱分子だった。誰と組んでね、クーデターを起こそうとしてた。全然全部嘘ですからね。だから僕でもそうですよ。ね。武田先生が参議院議員になりたくないと言うから、仕方なく衆議院で出てもらうことした。180度違いますからね。それを全国支部会議なんかで言いますから。支部会議で言われるとみんなね、支部会議で言うことは嘘つかないだろうと思って、それをね、党員に説明します。党員も、参政党の地方議員さんもよーく気をつけてくださいね。これね、訴訟なんかされたらね、アウトですから。僕は全部準備してますよ、もちろん。だけど、普通の人はね、人生やられちゃいますよ。うん。だけど、だからその危険性がありますからね。要するに、自分がこれが本当だと思ってること、党員の人に今言ってるんですけど、党員の人とかそういうサポートをしてる人いろいろいますからね。それから、議会の人、特に当選した議会の人気をつけてくださいね。要するに、その、支部長会議だとか、そういうんで言ったことを信じて、国民に言うと、それが、決定的に間違ってることあります。だから、 それね、二次的被害出しますんでね。まあ、そういうことで、まあ、僕みたいに自分で防御ができるという確信があれば、声を上げてもらってもいいんですけど、そういう確信がない人が声を上げるとね、この日本社会っていうのは、僕も私のね、上げたブログにね、ものすごい反撃が来るわけですよ。おい、武田、なんだあれはとかってね。それで、名前出さないからね、わからない。卑怯っていや卑怯ですよね。ちゃんと正面から、私はこういうもんだけど、あなたの言うことはここがおかしいって言ってくれや、僕すぐ証拠出しますからね。大丈夫なんですけど。まあね、こういうね、本当に歪んだ社会ね。僕は12月8日が近づいたんで、とりあえずちょっとね、日本人っていうのは今までみんなが協力して、日本という小さい世界、他の国が全部有色人種の国が植民地になったのになぜ日本が植民地にならなかったか。日本人が物を盗まず、嘘を言わず、誠実で恩義を感じ、弱い人には慈愛があると。こういう社会を作ったからですよ。他の国の一番トップは、占領した相手に命乞いをするために行くんだけど、昭和天皇陛下は自分を罰してくれと。自分一人の問題だと。まあ言われたと。マッカーサー元帥はそれに感激してね、昭和天皇陛下がマッカーサーの宿舎に、ホテルに来られるときは、負けた人を出迎えるのもおかしいからつって部屋にいた。しかし帰りは天皇陛下をちゃんと見送ったんですよ。そういう文明ね。これが参政党の目標だったんですよ。ねえ、それとね、今日話した、この公認取り消し事件がどれほど違うのか、っていうことも一つお考えいただければと思います。